真夏の夜の回、大学の学生寮でぼや騒ぎがあった。誰も住んでいない部屋から不審火が出た。何者かが忍び込んだという人もいれば、10年前の呪いだという人もいた。10年前の呪い？噂ですけどね。10年前にこの寮が火事になったんだって。その火事で亡くなった学生の部屋から、毎年この時期になると悲鳴のような声が聞こえるっていう話です。
それが今回ぼやを出した部屋。
そういうことです。僕の部屋はその部屋から離れていたので気づかなかったが、悲鳴を聞いた学生は大勢いた。
お祓いした方がいいかもな。
先輩は飲んだ缶ビールを潰して寝っ転がった。アパートに帰るのが面倒になると、先輩は僕の部屋に泊まるのだ。寝苦しい夜だった。夜中に先輩が起き上がり、僕を起こした。
何ですか？
便所に付き合え。
はあ？一人で行ってくださいよ。女子高生じゃないんだから。
気持ち悪いだろ？さっきの話聞いた後なんだから。
僕はのろのろ起き上がり、先輩と一緒に廊下を歩いた。
ぼやがあった部屋ってどこ？
前を歩く先輩が聞いた。
二階の端ですよ。ここは一階だから物音も聞こえません。安心してください。
ちょっと行ってみないか？
え、先輩、何言ってるんですか？一人でトイレ行けないほど怖がりなんでしょ？
怖いもの見たさだ。
先輩は振り向いて笑った。青い月明かりが白い顔を照らした。先輩はトイレを通り過ぎ、階段を上り出した。
先輩、やめましょうよ。
おじけづきながらも、僕は先輩の後に続いた。ギシギシと廊下が鳴る。その音に混じって、かすかな悲鳴のような声が聞こえた。
ね、猫の声かな？
冗談めかして言ってみたが、声は大きくなるばかりだ。2階の端の部屋、201号は何年間も空き部屋だ。だけど、紛れもなく声はそこから聞こえた。
先輩、戻りましょう。
僕が何度叫んでも、先輩は取り憑かれたように進んでいく。そして、ついに201号のドアを開けてしまった。突然部屋から真っ赤な炎が吹き出して先輩を火だるまにした。まるで先輩をめがけて巨大な火の玉が投げつけられたようだった。僕は声も出せずに尻餅をついて、無様に後ずさった。先輩は火だるまになりながら近づいてくる。
水を。
うわーと叫び声を上げながら廊下を走った。
部屋のドアをどんどん叩いても誰一人出てきてくれない。転がるように階段を降り、死に物狂いで自分の部屋にたどり着いた。
あれ？お前、どこか行ってたの？
先輩が、のんきな顔でペットボトルの水を飲んでいた。
先輩？
先輩は、ずっとこの部屋にいたという。僕と一緒に廊下を歩いたのは、一体誰だったのだろう。
寝てたらやけに暑くてさ、エアコンないときついな。
先輩はごくごくと喉を鳴らして水を飲んだ。僕ははっとしてその水をひったくるように取り上げた。あっけに取られる先輩を尻目に部屋を飛び出し、2階の201号に向かった。さっきとは打って変わって静まり返った廊下に月明かりが差し込んでいる。僕は201号の前に水を置いた。
暑かったんだね。
そう言って手を合わせると涼しい風がスーッと通り過ぎた気がした。
後で聞いた話だが、10年前に焼死したのは寮生ではなかったらしい。たまたま後輩の部屋に泊まりに来ていた3年生だった。あの日のように暑い夜で、後輩はその時先輩のために水を買いに行っていたという。僕はその日から毎日部屋の前に水を置いた。悲鳴はすっかり聞こえなくなった。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
節電の夏、お手伝いいたします。世にも不思議なショートショート、涼しくなったら儲けもん。さあ、今年も始まりました。恒例のホラー特集。怪談あり、ミステリーあり、なんだか何でもありみたいになってまいりましたが、第1弾は正真正銘の怪談です。リンさんのブログ、リンのショートストーリーより、真夏の夜の怪という作品をご紹介いたします。
火事って怖いですよね。私の友人も隣の家から火が出て消防車の放水で屋根が抜けちゃったっていう人がいます。他にも2軒先の家から火が出てできることなら家を担いで逃げたかったわーって言ってた人もいました。火は出るのも出すのも怖いです。今は夏ですが、それでも花火とか虫除けのキャンドルとかありますから、皆様どうぞ細心の注意を払いましょうね。
お聞きいただきありがとうございます。楽しんでいただけましたかな？またお越しくだされ。